今週は復活祭2週間前ですが、その キリスト教の有名な信仰家、思想家といいますか、内村鑑三という人がいます彼は一人娘ルツ子さんを息子さんが二十歳で天に召されました。召されるときルツ子さんはもう行きますと言い、天国に出かけていきました。その顔は安らかであり、昇天式のとき内村鑑三は今日は葬式ではなく結婚式だとルツ子万歳と叫び、ルツ子さんのお墓にまた会う日までと記しました。再臨がなければ困るのだと内村鑑三は言い続け、自分の子供を失ったものでなければ、いくら神学書を読んでも天国のことは分からぬと言っています。この教会には家族を親族を天国に送った人がいます。その方はですね、より一層天国が身近なものになっていると信じます今日は東京から白石弘明兄弟一個姉妹の長女マリさんと娘のマミちゃんが来ていらっしゃい、マミちゃんですよね、来ていらっしゃいます、ね、復活祭に先立ちこの礼拝に参加してくださいました。二人のことを覚えてある面では記念して礼拝をしたいと思います。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。今日は聖書を開くのは2箇所だけです。はじめにルカの福音書新約聖書134ページ15章を開いてください。今日は代表して角吉郎兄弟に読んでいただきます。ではルカの福音書15章の最初に11節を読んでください。
またこう話された。ある人に息子が2人あった、
はい、ルカの福音書公開説教を続けています。今日は57回目15章の11節からです。このルカの福音書15章においてイエス様は3つの例えを語っておられ、前回はそのうちの2つ、失われた羊と失われた銀貨を語りました。この2つの例えに共通することは、それは失ったものを見出したですね、持ち主の喜びです。では角兄弟、15章の7節を読んでください。
あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです、
はい、そして今日のところは聖書の中で最も有名で感動的な放蕩息子の例えですが、これは全体が大きく2幕に分かれており、第1幕が11節から24節弟息子のこと、第2幕が25節から32節兄息子の話です。今日は全般弟息子の第1幕をお話しいたします。この部分は放蕩息子の例えと一般的に言われますが、内容的には前の2つの例え、失われた羊、失われた銀貨と同じように、失ったものを見つけ出した喜び、すなわち神様の愛の例えですと言うべきものです。この第1幕11節から24節も4つの場面に分けられます。順に見ていきましょう。それでは第一の場面です。これは父のもとを離れていく弟息子の場面です。では角兄弟、もう一度11節から13節までを読んでください。
またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日もたたぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して 湯水のように財産を使ってしまった、
はい、ある人に息子が二人いました。この二人の息子の名前は記されていません。聖書で名前が記されていないということは、私たち全員に当てはまる、つまり私たちのことだということです。聖書を読むとき大切なことがあります。それは他の誰かではなく、ね、今あなたに神様が語っておられる、そのつもりで読むこと、また、ね、聞くことです。他人事として聞くとき、あなたは何の益も受けません。この聖書は天地を創造された全能なるお一人の神様からの皆さんへの愛の手紙、ラブレターです。そのつもりで読み聞いてください。12節、はじめに弟息子が出てきます。弟がお父さんに、父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言いました。財産は親が死んでから受け継ぐもの。なのにこの弟は全くもう自分本位、父が生きているうちにもらおうとしています。この家には大勢の雇い人たちがいましたので、相当裕福な家でした。この兄弟は何不自由なく生活し、生活に困ることなく育ちました。しかし寛大な父は兄と弟に信頼、つまり父が持っていた財産を分けてあげました。イスラエルではモーセの律法により、長男は弟たちの2倍を受けてもよいとなっています。申命記21章の17節です。ですからこの場合は兄が3分の2、弟が3分の1になります。13節、父の財産をもらった弟は幾日も経たぬうちに早々に何もかもまとめて、これは還銀してという意味があり、父からもらった家具や調度品などを売り払ってお金に換え、遠い国、父から遠く離れたところに旅立っていきました。この弟にとって父の守り、保護の中にいることは自分の欲望が叶えられない束縛としか考えられませんでした。父から遠く離れ、そこで放蕩して、放蕩と放蕩を広辞苑で引きますと、酒色にふけて貧困が収まらないこと、道楽とあります。湯水のように財産を使ってしまいました。この弟を見て皆さんはどう思われるでしょうか。これが今日創造者であり愛なる誠の神様のもとから離れた私たち人間の姿です。聖書創世記を見ると、この天地を作られた神様は最後に人を作り、この地球の管理を人に委ねられました。人はエデンの園に置かれ、この弟息子のように父のもとにいる間、本当に豊かで平和な愛の神様との交わりを楽しんでいました。しかしながら蛇に誘惑され、神様に背いた人間は今日神様から遠く離れ、神様から与えられたこの地球の資源を自分の欲望を満たすために湯水のように使い、環境を破壊しています。まさにこの弟は今日神から離れ、自分中心に歩む人間の姿そのものです。その行き着く先はどうなったでしょうか。ここから第二の場面に入ります。では住兄弟、15章の14から16までを読んでください。
何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。
当然のことながら、弟がもらった財産も そしてこの地球の資源も有限、限りがあります。湯水のように使えばやがて枯渇してしまいます。しかしお金があるうちはそのようなことは考えもしません。しかしその時は来ました。14節、何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。悪いことにこの弟に二つの災難が来ました。第一、すべて使い果たし一文なしになりました。これはいわば自己責任、自業自得です。そしてもう一つ、この国に大飢饉が起こりました。これは自然災害。しかし私たちの人生には自分の責任ではない災難は来るものです。思いがけない病気に見舞われる、事故に遭う、他人のトラブルの巻き添えを食う、ね、制度や法律が変わって、ね、今までの生活や仕事ができなくなる。こんなはずではなかった。彼の人生は全く狂ってしまいました。とうとう彼は食べるにも困り始めました。15節、そしてそれでその国のある人のもとに身を寄せたところ、この人がどのような人かは分かりませんが、自分の欲望のために親をも利用した弟息子と付き合うような人です。誠意真心を持って付き合う関係ではありません。それこそ金の切れ目が縁の切れ目。仕事を求め頼み込むこの弟に、彼は畑にあり豚の世話をさせたとあります。豚はモーセの律法によりますと、レビ記11章の7節、汚れた動物。今日でもユダヤ人は豚肉を食べません。その豚の世話をするこの弟にとって、これは全く屈辱的なことです。しかも16節、彼は食べるにも、彼は豚の食べるイナゴ豆、イナゴ豆とは豚の飼料です。人間が食べるものではありません。でも食べて腹を満たしたいほどでしたが、それすら彼に与える人はいませんでした。全くこの弟息子はね、もう落ちるところまで落ちました。しかし聖書はこの弟の姿こそが神の目から見た私たち人間の姿だと語っています。物質的な幸せだけを求め続けてきた、今日私たち日本人に共通することではないでしょうか。第二の場面は行き着くところまで行き、ね、もう疲れ果てた弟息子、つまり私たち人間の姿を表しています。そして第三の場面に移ります。じゃあ住兄弟、15章17から19までを読んでください。
しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください、
はい、第三の場面、しかし我に帰った時、彼は別訳、口語訳では彼は本心に立ち返って、リビングバイブル訳では彼もやっと目が覚めましたとあります。私たち人間は本当に愚かです。行き着くとこまで行かないと気がつかないですね。しかしそれでも目が覚めれば幸いです。彼は思いました。父のところには雇い人でさえパンが有り余っている。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。そして彼はやっと気がつきました。そもそも自分がこのような惨めな状態に陥ったのは、父のもとを離れたこのことが すべての問題の始まりだ。だから今立ってお父さんのもとへ行ってこう言おう。お父さん、すべて私が悪かったのです。私は天、天とは神様のことです。に対しても、あなたの前にも罪を犯しました。本当に悪いことをしました。もう息子と呼ばれる資格はありません。ただ、雇い人の一人でいいですから、あなたのもとにおらせてください。去来姉妹、これを聖書では悔い改めと言います。ギリシャ語でメタノイアです。このような心を持って創造者であられる神様の前に近づく者を神様は決して見捨てられることはありません。詩篇の第51篇にダビデが罪を犯した後、神様に悔い改める祈りがあります。ここに何か挟んで詩篇第51篇を開いてください。住兄弟、一節の前に書いてあることを読んでください。
指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来たとき、
はい、ダビデは自分の部下ウリアの妻バテシバと姦淫を行い、バテシバは妊娠し、そのことが公になるのを恐れ夫ウリアを殺しました。その罪を預言者ナタンに暴かれたとき、ダビデが神様の前にひれ伏して悔い改めた祈りです。部分的にお読みいたします。では51編の最初に1節から4節まで読んでください。
神よ、神よ、見恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を近く私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。
ダビデは自らの罪を認め、神様の前にひれ伏し悔い改めました。一節、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。四節、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。全能者なる清き神様の前に罪を悔い改める。続けましょう。7節読んでください。
ヒソプを持って私の罪をの除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。
飛んで9節を読んでください。
御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。
はい、ヒソプというのは木の葉っぱのことです。日本ではサカキという木がありますね。あれに似ています。昔イスラエルではですね、水の中に羊の血を垂らし、その水にヒソプをつけてですね、人に振りかけたのです。だから血を私に振りかけてくださいということです。私の罪をでね、除いて清めてください。はい、で読みます。10節から12節を読んでください。
神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、 喜んで仕える霊が私を支えますように。
はい、九節、御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。ダビデが罪を犯したとき非常に恐れたことがあります。それは自分から聖霊が取り去られるというですね、恐れです。どうか聖霊を私から取り去らないでください。このお方が去っていけば、私は裸同然、全く無力になって晒されてしまうからです。ですね、クレシマへ罪を犯せば聖霊は悲しまれます。犯し続ければ聖霊はあなたから去っていかれます。ですから主の前に悔い改めてですね、どうぞ聖霊様との交わりを良い関係にいつもとどめてください。16、17を読んでください。
たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。
神様はどのような生贄を喜ばれるでしょうか。全焼の捧げ物ではありません。子牛や羊をですね殺してそれを火に焼くことではありません。17節、神への生贄は砕かれた魂、減り下った心です。砕かれた悔いた心です。神よ、あなたはそれを蔑まれません。この弟息子のようにですね、主の前に減り下る。16節、真実な悔い改めの心を持って神様の前にひれ伏し罪を告白する者を、神様は決してないがしろにはされません。このダビデの悔い改めの祈りを神様は受け入れてくださり、神様はダビデとバテシバとの間にもう一人の子ソロモンを与えられ、ソロモンによってイスラエルは歴史上最大の繁栄をですね、繁栄する迎えることになります。このダビデの祈りと同じ悔い改めの心を持って、弟息子は父親のもとに行きました。ルカの福音書に戻ってください。第三の場面は弟息子の悔い改めです。悔い改めとはギリシャ語でメタノイアといい、方向を転換するという意味です。つまり神様の方へ向きを変えるということ、これを悔い改めと言います。そして第四の場面、弟息子の悔い改めに対する父の態度です。父は弟にどのように振る舞ったでしょうか。はい、20から24節まで読んでください。
こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、
ちょっとストップ、もう感情を込めないで、はい、淡々と読んでください。はい、
うん、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。
はい、こうして立ち上がって自分の父のもとへ行きました。神様のもとへ立ち上がっていくこと、そのためには信仰が必要です。神に向かう姿勢のことを聖書は信仰と言います。信仰を持って立ち上がらなければなりません。すると弟息子が想像だにしなかった、思いもよらなかった4つのことが起こりました。第一、ところが まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけ、なんと父は弟息子の帰りを待っていました。お父さんにあのような無礼な態度を取ったのに、父は息子がやがて財産を浪費し一文なしになることは分かっていました。そして戻ってくることも知っていました。父と子の絆は切れてはいませんでした。許礼姉妹、皆さん一人一人を作り命をお与えになった神様は、皆さんがこの地上に生まれてきたその日から、皆さんが神様のもとへ戻ってくる日を待っておられます。あなたが生まれてきた日からずっと待っておられます。以前木曜日の祈り会の後、中園親子を家まで送る途中、私は千恵姉妹に言いました。千恵さん、イエス様を信じた時何歳でしたか。はい、76歳でしたですね。それで私は言いました。神様は76年間あなたを待っておられたのですよとですね。ようやく戻ってきましたねと、そのように言いました。神様は許礼姉妹、あなたを待っておられます。早く帰ってきなさいと言っておられるのです。2番目、かわいそうに思いと書いてあります。走り寄って彼を抱き、下の米印には首を抱きかかえて口づけした。下の米印には何度も何度も口づけしたとあります。かわいそうに思い、この父親はかわいそうに思って、原文の意味は腹渡が、内臓が動かされるという意味です。深い同情、思いやりの表現です。走り寄って、中東の威厳ある一家の主人である父親が走るなど考えられないこと、弟息子を見つけたことの喜び、感動が表されています。皆さん、修法を見てください。表紙です。これが放蕩息子の帰還という絵です。画家レンブラントは放蕩息子の帰還というタイトルで絵を描きました。身も心もですね、姿もボロボロになった、まあ、ちょっと大きなのはですね、この絵なんですけれどもですね、まあ、回してみてください。身も心も、もう姿もボロボロになった息子を父親が優しく抱いている。息子の哀れな姿と父親の優しさが表されている名画です。そして3番目、21節、弟息子はもう自分は雇い人の一人でもよい、父の家に住むことができるならばと思っていましたが、父の愛は息子のその言葉さえ言わせないほど温かなものでした。そして父はしもべたちに言います。急いで惨めなですね息子を覆うために一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。この子はこのような姿では本来ないはずです。一番良い着物というのは何でしょうか。黙示録の3章18節に、あなたの裸の恥を表さないために着る白い衣をですね、白い衣とあります。イエス・キリストの十字架の血によって清くされたシミもシワもない真っ白な義の衣、救いの衣のことです。最も良い着物、救いの衣のことです。まあ、先ほど言いましたけども、今日伊藤牧姉妹のお姉さん家族、山口さん、お姉さんのマリさんとですね、娘マミちゃんが復活祭に先立ち東京から来られ、この礼拝に出席しておられますが、ご両親、白石弘明兄弟、ゆき子姉妹は今キリストと共に天国におられます。やがて私たちは2人にお会いできます。もう今からもう23年も前になりますけれども、1991年平成3年12月28日、私は久留米大学病院に白石弘明兄弟を訪問しました。 白石さんは看護婦詰め所のすぐ隣の集中治療室の一番窓際のベッドに横になっていました。当時66歳、膵臓がんの末期でした。それまで一二度会っていましたが、挨拶をすると最初は私が分からなかった様子でしたが、すぐに思い出し、共通の話題である建築や音楽のことなど話しました。白石さんは建築の仕事をしておられる、ね、私と同じ仕事をしていました。そして次に私はこう言いました。白石さん、新しく生まれると天国に行けるのですよと。すると彼は、それはどういうことですかと尋ねられたので、私は、人間は死んで終わりではありません。死後の世界があるのです。しかし罪を犯した人間は皆神様の裁きのもとにあります。しかしイエス・キリストというお方が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、信じる人の罪をすべて取り除いて私たちを天国に連れて行ってくださるのですよと話しました。すると彼はですね、私は今までいろいろな宗教のお話を聞いてきたが、こんな話は初めて聞きました。そしてと言われ、私は彼に言いました。白石さん、あなたはこのイエス・キリストをあなたの個人的な救い主と信じますか。すると彼は、はいと言いました。彼は初めて福音を聞いた日、その日にイエス様を信じました。そして二人で一緒に祈りました。すると彼の表情が急に穏やかな表情に変わり、がんとの戦いのために痛みはありましたけれども、同時に心の中が平安に満たされ、大きくふーっとですね、深呼吸をされました。退院したらこのイエス・キリストを二人で伝えていきましょうと話していましたが、病状は悪化し、翌年の1月21日天に召されました。亡くなる実に24日前にイエス・キリストを信じ、魂が救われました。彼の亡骸は火葬されましたが、魂は今天国にあります。やがて彼も復活し、私たちも復活しですね、天国でまみえることができます。ハレルヤ。ルカの福音書に戻ります。お父さんは弟の手に指輪をはめさせました。当時指輪は、まあ、今でもそうですが、印鑑、印行としても使われ、子としての地位が復活しました。さらに足に靴を履かせなさい。当時奴隷しもべたちは裸足でした。つまり靴を履くということは家族として迎えられたということ。そして4番目、肥えた牛をですね、引いて、来てほふりなさい。食べて祝おうではないか。牛をほふってですね、ほふりなさい、宴会をしようじゃないか。これが今日の説教のタイトルです。兄弟姉妹、前にも語りましたけれども、天国は宴会です。アメンですか。ですね、お葬式ではありません。教会はこの地上で唯一、天国がこの地上に表されたところ、故に教会は宴会の場所です。宴会には歌と踊りですね、ごちそうとお酒があります。白石由紀子姉妹は宴会、つまりもう歌と踊りの大好きなですね、まさに教会のぴったりの姉妹でした。夫弘明兄弟の昇天式をきっかけに、娘の牧姉妹と共に礼拝に出席するようになりですね、礼拝ではいつでも、まあ、手をたたいて歌い、まあ、飛び上がって踊りですね。風と共にされぬビビアン・リーのですね、扮する、まあ、スカーレット・オハラとベルサイユのバラ、オスカルのも大ファンでしたですね。衣装を着てですね、立ち振る舞いをし、本当に楽しい姉妹でした。まあ、洋裁も上手で、私もジャケットをですね、作ってもらったことがあります。作っていただきました。しかし脳の病のため、日田済生会病院に入院。手術の日、病室で祈り、手術室に入るときにですね、 白石さん、私たちはもう手術のドアの手前までしか行けませんが、ね、イエス様が一緒に行ってくださいますと言って手術の中に送りました、ね、一月で退院し礼拝に、まあ、出席しましたが2ヶ月後に再入院ですね。東京の長女マリさんのところへ行かれるということでこの教会で送別会を行いましたが涙涙の送別会でした。東京でも入院生活でしたが1997年、夫博明兄弟が召されて6年経った3月6日午前11時に天に召されました。東京 でね、昇天式が行われ私たちも出席しましたけれども、今ゆき子姉妹は天国でイエス様の前ですね、もう手を叩き、まあ、踊っていることだと思いますですね。まあそのようなですね、姉妹でした。父はこの息子が戻ってきたことをですね、祝い宴会を開きました。どうして父はこのような驚くべき破格の待遇を弟息子にしたのでしょう。ルカ15章の10節を読んでください。
あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。
一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。24節。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。全く関係が立ち離れていたですね、遠くにいた息子が戻ってきました。関係が復活したのです。天の父なる神様は私たちが神様のもとに戻ってくることをこれほどまでに喜んでくださいます。今日は放蕩息子というの例えから語りましたが、内容は息子の帰りを喜ぶ父の喜びです。皆さんの中でまだ天の父なる神様のもとに戻っていない人がいましたら、どうぞ向きを変えて神様のもとに戻ってください。愛と憐れみと恵みとに満ち満ちておられるですね、天の父なる神様は皆さんを両手を広げ迎え喜び抱きかかえてくださいます。これが今日のメッセージです。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし